バッドダディモービル放送局。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。バッドダディモービル放送局、パーソナリティのバッドダディです。皆様ご無沙汰しております。ゴールデンウィークでございますが、まあね、今回はゴールデンウィークスペシャルというわけではないんですけど、ね、ほぼほぼ月1配信になってしまってますんで、まあ今週このゴールデンウィークはちょっと何回かね配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。バッドダディモービル放送局スタートです。
バディバッダダダダダダダダダダダダモービル放送局。
はい、というわけで今回は、まあ、今までね、この数日、この1ヶ月何があったのかっていうのをちょっとね話しながら、あとはね大阪コミコンに今回まあ参加というか本当ただ見に行くだけなんですけどしようかなと思いまして、まあこのね数日もしかしたら明日もね、配信できると思いますというのはね、まあちょっとゴールデンウィーク時期はちょっといっぱい配信しようと思っておりますので、そんな雑談会ですね。何があったのか、まあ、いろいろありました。例えばそうですね、4月の、うちに何があったのか、何が、4月からね、とある大阪のアメコミショップの、店長さんが変わるというね、出来事がありまして、ちょっとそこにね、週1ぐらいで行ける日はちょっと行ってたりしてましたね。まあ何しに行ったかというと、もちろんアメコミ買いに行ってはいたんですけどね、まあそのね、まあ元の店長さんともね、まあ仲良くさせていただいてたんですけど、まあ、あのうちのラジオにもとあるね関係する方がね、店長ということで頑張っておられますんで、まあ、ちょっとでも応援できればと思いまして行ってました。まあ、理想としてはね、まあ、1月2月ちょっと落ち着いた頃にね、うちのラジオに出ていただくと嬉しいなと思っておりますのでね、まあ今めちゃくちゃ忙しいですようです。それはそうやと思いますね。もともとね、そのね、アメコミっていうそのジャンル自体がね、それこそ本当によく言われてたのがうちのラジオをねきっかけにしてもらったりしてた部分もあったりしたので、あっさりとね僕を知識の上で抜いていったりね、いろいろこう考察であったりとかね、いろんな部分を僕をね追い抜いて、皆さん追い抜いていきますので、追い抜いていかれたということで、本当にね、まあ、うん、大阪、まあ、関西近辺で本当にもしお店ねやるんであれば彼以外はありえないと僕は思ってますんでね、皆様も大阪行った際はね、アメコミショップコミックスゾーンさんにねぜひとも行ってほしいなと思っておりますので、ぜひね行ってほしいんですけど、というのもまあ大阪オミコンですよね、大阪、コミックコンベンションでいいんですかね、コミックコンベンション、そもそも皆様、ご存知でしょうかというね、そもそもこのラジオ聞いてる方は大体分かってると思うんですけど、コミコンって聞いてこうまず一番初めに思い浮かぶ単語って何でしょうね。僕ね、僕本当にあのアメコミ知ってまだまだにわかやと思ってはいるんですけど、あのコミコンっていうのを意識したのはまずその前にあのメタルギアソリッドシリーズなんですよね。あの君もオタクかいっていうね、有名な、似てるのかな、オタコンですよね。まあ、あのそのオタコンっていうキャラクターが、オタクコンベンションというねの略だったっていうところから、あ、そういう文化があるんだろう、あるんだなというふうに、まあ、認識してたんですけど、そこからね、どうやらそのアメコミにはアメリカかな、アメリカに、コミックスのコンベンションね、まあそういう、集まりみたいなものがあるということで、それがまあ東京コミコンというものが、まあ 数年前ぐらいにありまして、というのもこのバットダディモービル放送局自体が、東京コミコンを羨ましいとね、わあ死ぬほど羨ましいというふうにね思っていた、バットダディがね、その、ちょうど東京コミコン開催の時期に、大阪の日本橋にあります、アメコミカフェ&バークロスオーバーさんに行って、そこでね、まあコミックの話をして、うわ楽しいと、ね、でこうコミックアメコミ関連でなんですかね、好きなんですけどこうなんか肩書きみたいなものが欲しいとなった時に、ちょうどその時僕はまあ、いろんなポッドキャスト番組さん、それこそね今はすごい仲良くさせてもらってますけど、ドアラジ、ね、DQ10 ドアチャッカレイディオドアラジさんとかね、他にもいろんな番組聞いてはって、聞いてはってっておかしいな、まあ、聞いてたんですけど、そうですね、例えば、まあ、ちょっと思い出にはなるんですけど、番組で言うとそれこそ暴れラジオさんだとかね、僕と嫁さんと息子とゲームと僕嫁息さんとかね、あとそうですね、浅沼劇場さんはまだやってなかったかな、東京ゲーム事変さんとか、うん、そうですね、他にもね聞いてた、まああとは、ラジオさんであったり、まあね、今はなくなったとあるゲーマーのラジオポッドキャストっていろいろあるんですけど、まあ、それこそ秘密基地全員集合さんはまだその時は知らなかったかな、今ちょっといろいろ見てるんですが、あとネタアートラジオさんとか聞いてたかな、うん、虹パパラジオさんも聞いてたと思います。うん、であとはそこあにさんとかね、いろんなポッドキャスト番組をね聞かせていただいてまして、で、そうだとね、ああそうだ、あとおっさんがファンタジーモンスターの話をする番組ね、だとか、懐かしいな、今ポッドキャストのアプリ見ながらね思い出してるんですけど、それこそアニメカフェさんとかも聞いてたな、ねえ懐かしいな、うん、そうですね、まああとはハピネスコントローラーさんですね、まあ、今結構ゲームとかいろんなねところで、見ますけど、荒木美鈴さんのハピネスコントローラーさんとか、まあ、やっぱりリスナーだったんですけど、そこからね、ああそうだと、ね、まあ、あと、今ねポロッと完全に番組名を忘れてしまってるんですけど、そう、あと、ね、今実は、ね、調べてたんですけど、ロボットークさん、そしてね、まあ、僕のポッドキャストの、まあ、完全にデビューに一番影響を与えたアットチャンネルラジオさんですね、まあ、この辺を聞いてて、そうだとね、バットマンの関係でラジオを撮ってみたらどうかなと、まあ、もともとそれ以前にちょっとまあ、iPhone だけでできるポッドキャストを配信できるアプリとか試してたんですけど、まあそこからねバットダディモビル放送局を始めまして、でまあ紆余曲折ありね、たまね、100号でリランチじゃねえ、リブートか、リブートして、でもう一回リブートしてまた戻ってき、リランチか、リランチしてね、まあ何ですかね、番号を変えたりね変えなかったりとかね、一続きにしたり全く完全に別のものにしたりとか、なのでだからバットダディモビル放送局で検索すると実は、ポッドキャスト番組自体は2つ出てくるはずなんですよね、なのでまあそれの旧版と、うん、新版ということで、だからそれも合わせるともうどれぐらいになるのかな、うーん、結構回数やってますね、だからバットダディで検索すると2つ出てくるんで、元のやつが100回でぴったり終わってますし、まあで今のやつが、現在142回ということで、途中でね、DC ラジオとかそういうものを外してやってるんですけど、うん、だから合計200 もうちょっとで250回ですね。現在に148にエピソード自体は148エピソードあるので、もうすでに、250回やってる形になるのか。でもまだまだですね。ガンプラジオさんだって356回ですし、まあ、それこそ比べるもんではないんですけど、僕も出てるハンドンダ話さんに関しては538回、なんかハンドンダ話さんっていうといい、すごい言い訳あるな。ハンバナはね、500回はやってますし、まあ、ちょっとね、バトナリーモビル放送局は一時期は週1、2週に1遍とかやってたんですけど、今はちょっと月1とか、まあ、ひどい時に3ヶ月ぐらい飛んだりとかしてましたけど、まあちょっとね、このゴールデンウィーク時期はちょっと復活させていこうかなと思っておりますし、でまあそんな関係で、250回近いとね、通算、これ通算っていうのも割と大事なんです。というのも、バットマン氏ね、急にバットマンの話になるんですけど、バットマン氏、それこそ、第1号は1940年ぐらいかな、あのディテクティブコミック誌の37号で、初登場ということで、1939年からやってたバットマンなんですけど、バットマン氏自体が始まったのはその、翌年になってまして、でその時にはロビンとね、2人組でバットマン&ロビン、ね、ダイナミックデュオでやってたんですけど、そのバットマン氏が、まあ、もう少しでこの度通算1000号とね。バットマン氏自体はね、いつリランチしたのは、いつになるのかな、それこそニュー52になって一回いなくなったんですよ。なんで、バットマン氏自体の最後っていうのは、あのまだディックがバットマンやってた頃なんだったんじゃないかな。だからその辺怪しいんですけど、だからバットマン氏確か700号ぐらい、なんぼだ、バットマン氏自体はね、2種類あるんで、その辺超ややこしいんですけど、で、そこからニュー52、まあ、いわゆる、袋の法廷から始まって、それこそあれ何号で終わったか、75号ぐらいで一旦終わって、で、リバースか、リバースのバットマンが始まりまして、でリバースのバットマン始まったのが、そうですね、つい最近っていうとなんか、なんか曖昧なあれになっちゃうんですけど、そうですね、つい最近ではないんですけどね。でそこから85号までトム・キング・バットマン、トム・キング・ランが始まりで、まあいろいろね、ライターさんを変えてやってるっていう感じですね。なんで、ちなみにバットマンの、第1号スプリング移住って書いてますね。でそうですね、オールブランドニューアドベンチャーズオブザバットマンアンドロビンザボーイワンダーってね、いうことで出たのが、レジェンドオブザバットマンということで、やってますね。やっぱそうですね、1940年からですね。で1940年から、まあ、バットマン氏始まって、で700号、これ最終的には RIP702 号713号ぐらいまではありますね。やっぱりだから多分ブラックミラーで終わってるんじゃないかな、多分。違ってた、あでもブラックミラーってあれディティクティブ収録なのかな、ごめんなさい。その辺はね、あの今回ノー、あの完全素手で戦ってますんで、ノー武器でやっておりますんで、多分ビジュアルブックとか見たら分かるんちゃいますかね。でまあ、あのバットマン氏自体がね、もう少しで1000号いきますよというのが、まあ、今回の主題です。実はコミコンの話しましょうねって言いながら全くコミコンの話してないんですけど、というのもそもそも僕はあのコミコンについての知識がね全くございません。じゃあどうすればいいのとね、ホームページ見ましょう。大阪コミコン、コミコンとはって書いてますよ。2023、名称大阪コミックコンベンション2023、コミックコンベンションですよ。コミックを意識してくれるんでしょうかね。っていうと、 すごいコミコン側の方に非常に不快なね印象を与えてしまいますんで、まあ、会期は、2023年5月5日から5月の7日まで、5日については11時から20時まで、7日については10時から18時まで、ね、ちょっと短くなってます。6日は一番長いですね、10時から20時まで、会場はインテックス大阪ですね。こちらは、まあ、赤ブーさんとかがやってたかな、インテックス大阪の、まあ、インテ、コミックなんとかとかね、まあ、いわゆるコミケみたいなイベントをやる場所ですね、よくやってます。結構行きます。仕事でも行ったことあります。そこでね、仕事中の仕事の休憩時間中に FGO でね、周りのガチャ回して周りを10連で2枚抜きするっていう奇跡が起きた場所です。はいでそんな場所で、大阪市の住之江区になの南港になりますんで、まあ、いわゆるちょっと、埋め立ての飛び地みたいなところになります。なので行く際はね、電車やらバス、電車バス出てるんちゃうかな、出てないのかな、しっかり調べていただいた方がいいと思います。車の場合は、まあ、僕多分車で行くと思うんですけど、駐車場がいくつかありますんで、まあ、どれかは空いとるやろうというね、クソ甘い気持ちで行きます。空いてなかったらいっぱい歩きます、ね、主催は、株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会だそうです。何があるかと言いますと、国内外映画コミックなど最新情報公開ということで、コミックなどですよ、これ何があるんでしょうね、楽しみですね。映画はどうでもいいです、企業出展ね、まあ、グッズ展示とか限定先行商品の販売、クレカかなんか電子マネーしか使えないみたいなんでお気をつけください、はい、実際に映画で使用されたプロップやレアグッズの展示、最新技術を使ったさまざまなコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、まあ、これはどうでもいいですね、ステージどうでもよくない人もいるでしょう、そうですね、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、アーティストアレイ、すごい最後のところ取ってつけたような感ありますけど、もともとこれの公式ページで、見る、まあ、公式ページに書いてますんで、これ違うよっていうのは公式ページに言うてください。すっごい、なんか、安全の張り方しましたけど、1970年、ゴールデンステートコミックブックコンベンションとして、シェルドルフを中心に開催されたのが原点で、漫画を中心としたポップカルチャーのイベントです。アメリカのサンディエゴでは毎年7月上旬に開催され、漫画、アニメ、ゲーム、映画と内容も拡大され、13万人以上の来場者が集まる大イベントに発展しています。さらにコミコンではアメリカのみならず、フランス、イギリス、台湾などでも開催され、世界中で話題になっていますということみたいです。はい。日本のね、アニメとかの情報とかもたまにコミコンからっていうのはありましたね。例えば今年やってた映画のグリットマンユニバースですけど、グリットマンのね映画、アニメの方の話話題は確かコミコンで発表されたみたいなのもあったような気がせんでもないです。はい、ということでね、まあいろんな、はい、いろんな情報やらいろんなものがあるみたいなんでなんでそんな濁すんかなまあいいと思うけど、まあ今回ね大阪コミコン何があるかはほぼほぼ一切調べずにね行きますし、僕は別に、誰かともまだ待ち合わせとかね、行くの合わせたりとかいう予定はございませんので、はい、まあいいかなと。ただ、ツイッターではちょっと書くつもりはないんですけど、僕の服装についてだけちょっとね喋ろうかなと、黒いバットマンのリュック、黒いバットマンの帽子で、多分暑くなければ暑ければ違うかな、上着はパーカー、真ん中にバットマンって書いて、バットマンとジョーカーがゆっくりしていってねみたいな感じにしてる、まあ最近の僕の通常の服装なんですけど、それで 行くと思います。コスプレはしないです。まあね、いうことでね、はい。でまあいろんなね情報とかあると思いますので、もしね、気になる人はあのせっかくなんでちょっとね、僕が最近ちょっと、ツイッターの方で絡まさせていただいた方々の、宣伝をちょっとね今回やろうかなと思っております。というのもね、こちら、YouTube チャンネル、アメコミオタクの八兵衛さんというね女性の YouTuber さんがいるんですけど、その方がね、収録ベースで言うと、2日前にコミコンに初めて参加する人のためのガイドブックというね、配信をしていただいておりますので、それをぜひね見ていただければと思います。というのもこの八兵衛さんがね僕のラジオを聞いていたというふうにね、おっしゃっておりましたので、ね、ですので、宣伝します。ね、バットダディコメントの方にバットダディモービル放送局を聞いてから、聞いて、案内されましたみたいなことをね書いてくれたら何かあるかもしれないし、ないと思います。はい、はい、ということでね、今回はこんな感じでこういう短いね配信をちょっとやっていこうかなと思っておりますので、ね、ゴールデンウィーク皆様楽しくねお過ごしいただければと思います。それではエンディングに突入です。はい、エンディングです。ということでね、うん、今回はまあ何回と言えばいいのかな。もうちょっとでバットマン戦後だよという話と、大阪コミコン近いですよという話ですので、まあ、大阪コミコンに向けてね、ちょっと配信もしていこうかなと思いますのでね。というのもね、おそらく、まあ、このゴールデンウィーク時期、いろんなね場所で待ち時間というのが発生すると思います。それこそコミック、まあ、コミコンでの待ち時間ね、あとは、ね、いろんなね USJ 行ったりとかマリオもやってますしね、まあ映画もあったりとかね、いろんなところで待ち時間発生すると思います。そんな時にね、YouTube ね、それこそ僕だって今ホロライブねいろいろ見てますけど、 YouTube つけてるとねやっぱりプレミアム入ってないとどうしてもね他の作業ができないね、 Twitter のチェックしたりとかね、YouTube 開けてるとなかなかそういうのはできないと。プレミアム入ってたら別ですけどね、じゃあそういう時どうやってね間の待ち時間をこう有用に使うかとなった時にいいじゃないですか、やっぱりポッドキャストですよね、ポッドキャストアプリだったらバックグラウンド再生できるんですよ。ですのでね、ぜひとも、コミコンの待ち時間にね、このヨタ話を聞いていただけましたらと思いますのでね、まあ、今日からちょっとねちょこちょこちょこちょこと配信していきますので、そちらの方も聞いていただければと思いますね。でたまにね、ねそこコミコンの待ち時間でね何を聞いてるのと言われましたら、ね、バッドダディモービル放送局を聞いてるんだと言っていただけましたらね、それに、それ以上にね感謝する言葉はございませんというね、ということどういうことなんだろうなということでね、今回は以上になりますので、また次回、早急に配信しますのでよろしくお願いします。それではまた次回まで、さよなら。